ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人取得会理事長でいらっしゃいます松倉徳夫先生にお話を伺っていきます。さて先生、今日はどのようなお話でしょうか？
今日は、ね、難病についてお話ししたいと思いますけども、実はですね、今年の年賀状にですね、私の友人から奥さんが難病になったので、少しその看病に専念しますっていう年賀状いただきましたので、ちょっと私も驚きましてね、ちょっと難病ってあまり一般的じゃないので、今日その話をしてみたいかなと思います。
わかりました。私も難病っていう言葉はね、聞きますから、ただ何が難病なのって、どんな病気なのっていうのを全く分かっていませんので、難病とはどんな病気ですかという質問からさせていただきたいと思います。
そうですね、難病っていうのはですね、今でも治すことが難しくてですね、長期間の治療を要するために経済的負担もですね、家族の負担も大きい疾患がですね、難病と指定されているんですね。でこれはね、意外と多くの病気がありましてね、国の難病性疾患克服研究事業っていうのがあるんですけど、これでは130種類の病気が指定されてますね。またその中のね、56疾患はですね、特定疾患としてですね、患者が所轄の保健所に申請しますとね、医療費の自己負担分の一部または全額がね、公費で助成されるんですね。要するに自分がお金払わなくても済むという制度になってるんですね、また茨城県ではですね、まあこれとダブりますけど、平成29年からですね、指定難病としてですね、330疾患ですねについて医療費を助成しています。
330疾患というと、まあ大変多いなという感じがしますけれど、患者さん自身は自分でこの病気は難病に指定される病気なのかということは分かりませんよね。
そうですね、難病はもともと頻度が少ない病気が指定されてますしね、ただですね、末期がんなどはね、治らない病気ですけど難病とは言わないんですね。
そうですね、
頻度は少ないと言ってもですね、私のクリニックでも3名の特定疾患患者がおりましてね、最近1名の患者を認定されるように紹介しました。しかしですね、一般的にはですね、そうね、5件目とか10件目にね、病院とかクリニックを回った後にね、やっと難病病気が分かったと、そしたらその病気は難病だったというようなことも珍しくないですよね。
なかなかこう見つけるのも難しいっていうことなんですね。その先生が今お話しくださった患者さんはどのような方だったんですか？
これはですね、50代の女性でしてね、血便を主症として来院されました。で当院で、ね、大腸内視鏡検査をしてましたらね、まあ、大腸には、まあ、上行結腸、横行結腸、S 状結腸、直腸ってあるんですけど、S 状結腸から直腸ですね、それから上行結腸っていうところにですね、潰瘍とかね、糜爛とか、要するにただれがいっぱいありましたね。で組織を取りましたらね、組織学的にもですね、クローン病または潰瘍性大腸炎のどちらかじゃないかと診断されましたんですね。これどっちも難病なんですよ、どっちにしても。でこれをね、特定疾患を認定する病院っていうのがあるんですけど、そこにお送りしましたね。でそこでさらに詳しく調べてね、それではまあ診断確定すれば認定の書類を作って認定されるということになると思います。
今お話しいただいた潰瘍性大腸炎というのはどうして難病に指定されているんですか？
それはですね、原因がね、自己免疫疾患といって、自分の免疫が自分の体を異物と勘違いしてですね、自分の腸の壁を攻撃して、 その結果大腸の粘膜が炎症とか糜爛とかね、潰瘍になってですね、ただれちゃうんですね。
はいはい。
現在ではですね、いろいろ有効な治療法が開発されていますので、日常生活を送るのにはまあそんなに問題が実はないんですけども、うん、これの病気の厄介とかはですね、症状が治まっている寛解期だといいんですけど、はい、ちょっと風邪をひいたとかね、体調が悪いとかいうことになると、ね、すぐにこの病状が悪くなってね、増悪期になっちゃうんですね。こういうことを繰り返すんですよ、
はい、
ですからまあ程度は一人と違うんですけど、
はい、
結局一生の付き合いを確保する必要があるんですね。そういうことが難病に指定されてますね。
まあ一生の付き合いって聞くと大変怖いなっていう感じがしますけれども、他にまあ有名な難病っていうのはどのようなものがありますか？
そうですね、全身性エリテマトーデスって言います SLE、
はい、
システミックループスエリテマトーデスっていう病気があるんですね、
はい、
これはね、医学生だと最初に教科書でね、うん、出てくるので自己免疫疾患としてねすごく有名なんですね、
うんうん、
まあ、あの試験でも必ず出るようなもんですけど、これはですね、実はですね、女性に多い病気なんですね。だいたい男女比が1対9ですから、女性の方が9倍多いんですね。
そうですね。ね、
で、あの頻度もね、そんなに少なくないんです。日本全国で6万人から10万人ぐらいいると言われてますね。それで女性のですもんね、特にあの生理のある期間中にね、これ起きやすいんですね。で、これはね、わりかし診断はね、確定しやすいんですね。血液を取ってましてね、その中に甲殻抗体っていうね、抗体が見つかればもう、この診断が作るのでいいんですけど、その甲殻抗体っていうのがですね、自分の全身のですよ、全ての細胞 と結びついてですね、まあ、免疫複合体っていうのをつくんですけど、これがね、要するに自分の体を攻撃するんですね。ですからもう全身病なんですよ。で、まあ、よくあるのが、あの顔にね、蝶々のようなバタフライシェイプっていうね、
はい、
あの赤い黄斑が出ることがあるんで典型的なんですけどね、それ以外にもですね、口内炎を起こしたりですね、あの毛が抜けたりとかですね、それから関節が腫れたりとかですね、
はい、
腎臓がダメになったりとかですね、まあ、ありとあらゆる病気のもとなんですね。まあただね、だからってすぐにこうあの直結、死に直結するわけじゃなくてですね、
はい、
まあ、治療していればね、長生きもできるんですけど、ただですね、それのためにはステロイドっていうね、ものを使ったりとか、免疫抑制剤使ったりとかですね、
はい、
まあ、いろんな治療法をする必要があるので、まあ、なかなか大変な病気でありますよね。
そうですね、体のあらゆるところをもう攻撃されちゃうわけですから、まあ、大変ですね。その他に難病どのようなものがありますか？
これはですね、まあ、私も全部把握してるわけじゃないんですけどインターネットなどでね、実は公表されてますので調べると分かるんですけど、多いのが自己免疫疾患、今言ったようなね、自分で自分を攻撃する疾患が多いですけど、うん、その他に生まれつきね、先天性疾患と言います、生まれつきの病気ですね、
はい、
それから全くまた原因が分かんない病気も入ってるんですよ。もしですね、難病の疑いと指定されたらですね、まあ、ちょっと難しいんですけど、情報はですね、インターネットのホームページにね、難病情報センターっていうホームページがあって、ここを調べるとですね、すべての難病が実は載ってるんですよ。それでですね、まあ、それを見ますとね、
はい、
まあ、神経、筋肉、皮膚、それから血液とか骨と関節、うん、腎臓、泌尿器、内分泌、呼吸器、消化器、まあ、ありとあらゆる臓器のですね、
はい、
に難病があるってことが分かるんですね。でまたね、それぞれ厚生労働省が研究班というのを作ってましてね、
はい、
それぞれ難病ですから、あの研究者としてはね、そこを克服したいということで、まあ、一生懸命研究するわけですけど、そういう研究班のことも載ってますので、
うん、
まあ、あの非常に有用ですね。
難病の疑いありということであれば、難病情報センター、このホームページぜひご覧いただきたいなと思います、
はい。
さて先生が、まあ、最近経験された身近な難病にはどのようなものがありますか？
はい、これはですね、この間実はあるよくお世話になっている人に会ったんですけどね、
はい、
僕最近パーキンソン病になっちゃったよって言うんですよ。で、まあ、あの典型的なパーキンソンの症状はなかったんですけど、
はい、
実はね、パーキンソン病っていうのは、ね、そんなに珍しい病気じゃないんですね。60歳以上ではですね、100人に1人が発症すると言われてます、はい、ですから100人いれば1人ぐらいはパーキンソン病なんですね。
かなり多いですね。
はい。で、パーキンソン病はですね、よく手が震えることから気がつかれることが多いんですね、
はい、
それであの病気がですね、進みますとね、動作がだんだんだんだん緩慢になってきてね、
はい、
刻み歩行って言いますけど、ちょちょちょちょってこう、なんていうかな、 歩幅が小さくね、歩いたりですね、それからだんだん進みますとね、顔の表情がほとんどなくなっちゃってですね、表情が無表情になっちゃうんですよ。それから体のバランスが悪くなって転びやすくなってとかね、こういうことがいろいろ起きますね。
パーキンソン病っていう名前は結構よく聞きますよね。
そうですね、これ薬もあるので、診断されたらね、早めに薬を飲むってことでね、ある程度症状を抑えることができると思いますけど、これはね、今 iPS 細胞とか言ってますね。あれ今まだ実用してませんけど、将来的にはですね、あの iPS でこれ治そうっていう話も研究もあるんですね。
難病っていうのは先生、治る難病と治らない難病があるんですか、それともほとんど
治らない？いや、治らない、基本的に治らないですけど、コントロールはできるんですね。だから要するに完全に治したことはできないんですよね。治っては難病と言いませんからね。
そうですか。
ただしコントロールして日常生活を送ることはできるようにすることは可能だと思いますね。
わかりました。なんかね、自分自身で思っていたより難病っていうのは多くあるんだなと感じました。
そうですね、私も今回ねちょっと調べてみてですね、世の中にこんなに難病があるんだとね、ちょっと驚きましたね。生活習慣病と違ってですね、あらかじめ予防できるものではありませんし、難病になれなかったことに感謝してですね、難病になった人はですね、世の中全体で助けることが必要だと思いますね。またね、公費助成制度もね、さっき紹介したようにありますので、難病になった人はね、逆にそのことに関してお金の心配する必要ないということでね、日本もかなり優れた制度になってるんじゃないかなと思いますね。
先生がおっしゃってくださったように、あらかじめ予防できるものではないということですから、本当に ね、家族で誰かがこう難病っていう指定を受けたら、家族も本当に大変な思いをするんだろうなと思いますけれども、でも早期に発見して、早めに治療を始めることで、
そうすることによって重症化することがある程度予防できるんじゃないかと思いますね。
そうですね、はい。さあ、今日は難病というものについて先生に教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。